します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さんおはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日もリスナーの皆さんの企業のお役に立てる内容でお届けをいたします。で、今日はですね、私の方にちょっといただいたご質問がありまして、それについて、せっかくなので坂本先生にこうお答えいただければと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、で、その質問というのが、その方はずっと起業をし、会社員の方なんですけれども、起業をしたいという夢があって、起業をしたいというふうに、私の方にも相談はされるんですけれども、ただ去年、2018年、じゃあそれに対して自分が何をやったかっていうと、なかなかこう、一歩踏み出すことが何にもできなくて、ただこう、起業についての本を読んだりとか、あと、セミナー聞いたりとか、YouTube でそういう動画を見てたりしたみたいなんですけれども、じゃあなかなか自分が何かそれ以上の行動とかアクションを起こしたかっていうと、そういったことがなかなか2018年振り返ってなかったみたいなんですね。なので、2018年の元旦に、書いた自分の目標と2019年に書いたことが全く何ら変わらなかったっていう方がいらっしゃいまして、で、このままだとダメだっていうことでですね、そういう自分が、どういうふうにしたら、企業に対して一歩踏み出すことができるのかっていうようなアドバイスを、お求めだったんですね。
はい。
はい。でも結構自分もそうですし、多くの方もですね、そういう、悩みっていうのを抱えている方ってやっぱりいらっしゃるなと思いましたので、参考になればと思いまして、この場で坂本先生にそれに対するアドバイスをいただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、その一歩踏み出したいけど踏み出せない人にどうするかっていうことですよね。
そうですね。特にその具体的な行動、なんか本を読むとか、
はい、
なんかその YouTube でそういういろいろ動画上げられてる方とかっていらっしゃると思うんですけども、
はい、いますね。
それを見るまでは、普通にすると。
うん。
だけど、そのインプットした内容を実際行動に移すっていうところがなかなかできないっていうことみたいなんですね。
そうですね。そうですね。アウトプット。なんかちっちゃいことでいいんで、なんかやってみたいかなっていうふうに思いますよね、なんか。そうですね。あんまりいきなり大きなことをなんか、ね、事業とかっていうとなんかいきなり会社辞めましょうとか、大きなことをするっていうのはすごくちっちゃいの、大変なので、小さなことですよね。で、その小さいっていうのが、本当に、すごくちっちゃくてよくて、例えばなんだろうな、なんかもう本当に、ね、ブログを一個書いてみるとか、ツイッターでなんか一個つぶやくとかでもいいし、なんか人にちょっと話してみるとかでもいいし、本を読むとかでも僕はいいと思うんですよね。うん。なんか小さな一歩をなんか踏み出すっていうのがすごく大事かなっていうふうに思いますね、なんか。
そうですね。確かに聞いててなるほどなと思ったんですけども、そういうふうに思われる方の、頭の中でイメージしてる起業っていうのが、なんかこう、あまりにこう、壮大な夢すぎて、イメージがですね、言い方悪いんですけど、勝手にイメージが膨らんでしまって、なんかこうすごい壮大な話になってしまって、それに対して今の自分でできるかできないか分かんないみたいな、そういう、こう不安感とか自信のなさから、なんかこう一歩踏み出せないっていうのは確かにあるのかなっていうのを思ったんですね。であれば、逆にそれが、じゃあ現実問題、すぐ自分でもできる、本当に、小さなことでも構わないので、本当にこう文字通り一歩踏み出せる何かをやる、具体的に何かをやるっていうのは、すごく本当に初めの一歩を踏み出すには有効なことなんだなっていうのを今お話聞いて すごく、自分自身も思いました。
そうですね。だからなんかいきなり大きなことやるってすごく大変で、で、あと、その、起業するときっていうか、なんかね、最初はサイドビジネスみたいな、副業みたいな感じで始める方多いと思うんですけれど、
はい。
僕よく言うのは、その、まあ、普通ね、皆さん仕事しながらとかだったら、結構疲れるじゃないですか、家帰ってきたら。
そうですね。はい。
ね、ずっと疲れるので、だから、もしなんかやるとするなら、その、家帰って疲れてからでもやりたいと思えること。
ああ、そうですね。
これをやった方がいいですね。
はい。
そう。だから、なんか、よくあるのが、なんか、これ儲かりそうだからとかって聞いてやっても、そこに全く興味がなければ、はい、やっぱり、できないんですよね。家帰って疲れた時にできることって、本当にやりたいことだけなんですよ。
あ、そうですね。
うん、やっててワクワクするとか楽しいとか。
はい。
そういうことじゃないとできないので、まず本当に家帰って疲れた時でもやりたいことを見つけるっていうのが大事かなと思いますね。
あ、そうですね。確かに疲れて帰っていても、まあ、私なんか結構その、まあ、プライベートで結構小説とか読むのが好きなんですけども、
はい。はい、
あ、今日疲れたと思っても、やっぱりこのミステリーの先が気になるから、睡眠時間削ってでも読みたいなっていう気持ちありますし、はい、実際そうしてますし、うん、まあ、それで、そういうような感情になるものを、まあビジネスのアイディアとして持ってきて、まあ小さな一歩をこう、はい、踏み続けるみたいな、そんな感じなんですかね。
そうですね。はい。だからそれでもやりたいと思えるもの。だからもうこれ、いや、確かにね、仕事あって家帰った後にやる気が出ないものっていうのは、はい、そもそも、元気な状態でもあんまやる気出ないので、だから元気な状態でも、元気じゃない状態でもやりたいと思えること、やるっていうのが大事かなというところですね。で、あともう一個あるのが、で、それって、まあ、どう見つけるかというと、自分が過去を、なんかやっぱ長くやってることを探すっていうの結構大事ですね。
長くやってることですか？
自分が長くやってきたことですね。
はい。
長くやってるっていうのは、無意識でそれがやっぱり自分に合ってるとか、好きだとかって思ってるので、
はい。
なんか長くやってきたことないかなっていうのを探してみるっていうのがすごく大事です。
ああ、そうですね、そうですね。なんかこう、ついついやってるとか、気づいたらやってるとか。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。ね、例えばなんか、例えば料理するのを一つとっても、ついついこれやるなとか、好きだな、好きで続いてるなっていう人はですね、それがやっぱ売りになる可能性があるんですよね。
ああ、なるほどですね。
で、僕とかは例えば、料理って、学生の頃作ったんですけど、もう社会人になってから一切作んなくなって、
そうですね。
まあ、部屋が独身寮だったんで、キッチンがなかったっていうのもあるんですけど、それでやらなくなって、で、それから、まあ今普通のね、キッチンのある家に住んでますけど、そうすると、今もやっぱやんないなって感じなんですよ。
はい。
だからやっぱそこ続いてないってことは僕はやっぱ料理の才能ないなって思う。
あ、そうですね、うん。多分ね、僕もそうなんですよね。もう自炊っていうものをしたことがなくてですね、今全部外食なので、
はいはいはいはい、
結構、料理が好きな友人とかが、その気分転換になるよとか、新しい自分の一面見つけるよっていうふうにアドバイスくれてすごくありがたいなと思うんですけど、
はい、
本当に申し訳ないんですけど、
はい、
その気になれないんですよね。
すごくよくわかります。
いや、すごいいいことだと思うんですけど、いいことだと分かっても、気が向かないっていうのは多分向いてないんだなっていうのは、はい、すごく思います。
そうですね。なんで、そこがやっぱり、気の乗らないことやってるとね、なんかやっててもやっぱ続かないし、だからそうやって、でも長く、なんだかんだでこれやってるなっていうことないかなっていうところですね。
その長くやってることとか無意識やってることで、まあ小さく始めるっていうことなんですけれども、
はい、
どうでしょうか。例えばその、小さく始めることの例として、先ほど、ブログとかツイッターとか教えていただいたんですけれども、他に、他に人に話をするとかですね、他に何かこう具体的に、まあ、こういうことがあるよとか、こういったこともその小さな一歩に、小さなことにこう当たるよとか、その辺の何か、具体的なアドバイスみたいなものとか、まあ、おすすめのやることとかですよね。あったりしますでしょうか？
まあ、人によってそれ違うんで、まあ、なんでも、なんかまあ、 どうですかね。
そうですね。多分人によって違うと思うんで、あの、よくブログ書いたらいいよみたいなことを勧める人いると思うんですけど、やっぱり苦手な人はブログが続かないとか。
はい。
はい。ツイッターも続かないとか。
そうですね。だからそういうのって会う人がやればいいので、はい、会わない人はブログも書く必要ないと思うし、
はい。
うん、だから、なんだろうな、自分が、別に僕本読むだけでも僕いいと思うんです。で、自分が前に進んでるなと思う小さい行動をちっちゃくても、だからまあ、もう究極なら本1枚1ページ読むだけでもいいと思うんですよ。
ああ、はい。
それでも進んでる、日々、で、大事なのは毎日続けるってことかなと思います。
あ、毎日、はい。
うん。やっぱり、1日切らしちゃうと、なんか次はじ、改めて始めるのって億劫になるので、
ああ、はい。
その習慣にしちゃうっていうのがすごく大事なので、うん。自分のできること、小さなことは、まあ、ね、例えば本1ページ読むとかでもいいと思うんで、それが、でも毎日続くと、それが大きな力になってくるんで、
うん。
ね、それの時間が取れない人ってなかなかいないと思うので、
はい。
うん。ちょっとしたことでもやっていくっていうのが大事かなと思いますね。はい。
そうですね。何かその毎日やっていくっていうのは本当にこう継続は力なりっていうことわざの通りかなっていうのは、はい。すごく思ったんですね。
あと、小さなことを継続していくと、それが自信に結構なってくるんですね。
続けていることが自信になるような感じ。
はい。そうですね。なんか自信って結構大きいことをやらないとつかないと思ってる方結構多いんですけど、まあもちろん大きいプロジェクトやったり大きいことやったら自信つく場合もあるんですけども、うん、小さいことを5年とか10年やるのも自信になったりするんですよ。
ああ、はい、はい。
うん。なんで、そういうね、例えばブログとかもね、1日1回書き続けるっていうのだけでも、それがね、5年やれば大きな自信になったりしますから、
うん
そう。小さいことを続けるっていうのも、すごく、自身には大きくつながるかなっていうところですね。
あ、なるほどですね。今お話伺っててですね、ちょっとこれ自分の話になっちゃうんですけども、思い出したことがありまして、字はそんなに綺麗じゃないんですけど、手書きで、よくはがきに手書きで、まあ、お礼状とか書くことを、これが多分習慣になって、てると思うんですね自分の中でありがたいこと、うん、まあちょっときっかけは忘れてしまったんですけども、うん、で大体ですね暑中見舞いとか年賀状とかも全部手書きで書いたりするんで多分年間600枚ぐらいは書いてると思うんですね。
すごい。
はいありがとうございます。です
ごいですね。
あありがとうございます。ただあそう皆さんそのすごいですすごいっておっしゃっていただくんですけど、うん、600ってことは大体1日1枚か2枚計算なんですね。
はい、はい、はい。
ピークはもちろんあるんですけども、平均するとそれぐらいなんで、自分としてはそんなに大変なことではないイメージなんですよ。まあ、好きなラジオを聞きながらだって書けるし。
はい、はい。
はい。だけど、やっぱり皆さんそうです。しかも、その1日10枚書いてたらそれはすごいと思うんですけども、
はい。
まあ、そういう1日1枚か2枚っていうペースなので、なんか自分の中では、そんなに大変でもないかなっていうイメージがあったんですけども、
はい、
書かせていただいて、お出しした相手の方からはすごく、評価していただくことが多くて、あもちろん字が汚いってお叱りいただくこともあるんですけども、はい。すごく感謝。本当にもうこちらが申し訳なるぐらいすごくいいお言葉をいただくことが多くてですね。
うん
自分が言い方良くないんですけども、そんな大層なことしてる自覚は全くないんですけれども、はい、受け取っていただいた方には、すごくこう、喜んでいただいてるっていうのがありまして、うん、で、そういうお言葉を聞いたときに、あ、なんか、ひょっとしたら今すごく自分はすごいいいことを続けてられたのかなっていう自信をですね、感じたことがあったんですね。
うん。
はい。なんか、先ほど先生教えていただきましたように、まあ、毎日こう、コツコツ続けると、まあ、仮にそれがビッグプロジェクトのようなものじゃなくても、自信につながるっていうのは、ああそういえば、自分の身近にもあったなっていうのを、はい、ちょうど今、お話聞いてて思い出しました。
そうですね。いや、もうまさにそれってすごく大事で、ね、そういう、はがき一枚書くってね、なんかやろうと思えば誰でもできることで、ね、年齢も関係ないしね、能力も関係ないんですけど、それをやっぱ続けられてるっていうのがやっぱり、 すごく素晴らしいですよね。
ありがとうございます。
ね、小さなことが続けることでそれが自信になるっていう、まさにいい事例だなっていうふうに思いましたね。
ありがとうございます。そうですね。なんて言うんでしょうね。この、さっきの、疲れててでも、疲れてて帰ってでも、まあ家でもできることっていうのって、多分その、まあ今の話で言うと、あ、なんかちょっと自画自賛っぽくなっちゃって、ちょっと変な感じなんですけれども。
大丈夫ですよ。
もう すいません。自分は苦にならないっていうのってすごい大事だなって思ったんです、やっぱり。
うんうん、
はい。
大事です。ね、自分が、苦労と感じちゃうことってやっぱ続かないですよね、結局ね。
そうですね。
嫌だなって思うことは頑張るっていうのをやらないといけないので、で、頑張るってなった時点で嫌なことを頑張ってやるっていうのは、やっぱり長く続けるっていう意味ではもうその時点で、ね、続かないので。
そうですね。うん、よく気力体力っていう言葉ありますよね。
はい。はい、
体力ってなんかこう疲れたとか、疲れてないとかで分かりやすいんですけど、気力って意外に、気力を必要とするものって、なんかこう、ブレーキになるというかですね。
うん。
ということって、この気持ちの問題かもしれないんですけど、多いなっていうのをすごく感じるんですよね。
うん。いや、めちゃくちゃあります。で、気力、ね、っていうところって、やっぱ、一日でやっぱ使える量が限界があるなって思うんですね。
気持ちいいですか？
はい、その気力ですね。
気力が。
はい。よく言われるのが、その意志力っていうのが、一日で限界があるって言われてるんですけど、
はい、
意志力要は、なんか物事を決める力ですね。
はい。
うん、で、これがまあ、一日で、体力と一緒で限界があって、だから朝、なんか、会議とかでやって、なんか物事を決定したりして、そうすると夕方、ヘロヘロになっちゃうみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。はい。
あれと一緒で、体力と一緒で、意志力っていうのも一日の中で使える量が決まってるんですね。で、使っちゃうと、なくなって、で、また寝たら回復するんですけど、
体
力と一緒。うん、ただ、寝ないと回復しないので、だからそのね、気力が続かないとかっていうのも結局、なんだ、嫌なことをやるっていうのは気力を使わないといけないんで、すごく疲れるんですよね。
うん。はい。
なんで、やっぱ好きなことですね。それはやりたいことなので疲れないですし、むしろもっとやりたいみたいになってくるんで、
う
ん、
あ、そうですね。
より良い効果を生むっていう形ですよね。
うん。そうですね。でもそう考えると、すごく、なんて言うんでしょうね、こう、理にかなってる話というか、まあ、よく、企業の相談される方って、どういうことしたらいいんでしょうかっていう、
はい。
多いと思うんですけども、
は
い、そういった方って、その質問を、言葉を変えると、どういうことをしたら儲かるんでしょうかっていう、質問であることって少なからずあると思うんですね。
はい、はい、はい。
ただ、実はそれに対する答えっていうのは、まあ、ケースバイケースかなと思うんですけども、結局、そういうことよりも考え方とか視点をちょっと変えて、どういうことだったら、続けられそうかとか、苦にならずに続け、できそうだとか、毎日コツコツできそうだとか、そういうことから考えていった方が、今、起業したいですけど、何したらいいでしょうかっていう、質問に対する正しい答えなのかなっていうのをですね、非常に思ったんですね。
そうですね。
はい。
うん。その辺ほど大事です。で、やっぱりそのね、じゃ何して儲かりますかって、じゃあ、ね、ブログで記事書いて物を紹介したら、ね、なんか稼ぎますよって言ってあげたとして、うん。で、じゃあブログ100記事書いてくださいね、1000記事書いてくださいねって言って、できますかって言うと、みんなできないんですよね。
はい。
うん、例えば家にある不要品を、まあじゃあ売ってくださいって言ってやって、じゃあ何個か売れますけど、じゃあそれ5年やってくださいとかって言うとできないんですよ、みんな。
うん。
うん。で、ビジネスで稼ぐっていうのは、その瞬間風速で稼ぐ、ことにあまり意味がないので、まあもちろん意味にないとは言わないですけど、大事ですけど、それがやっぱ継続しないと意味がないので、
はい。
やっぱ長くやりたいと思えるもの。
うん。
っていうのはすごく大事だし、だから長くやりたい、のもありますし、だからこそ逆に長くやってきたこと何かっていうのを考えるっていうのがすごく大事っていうところですよね。
そうですね。そう考えると、なんて言うんでしょうね。こう、自分のことを振り返るっていうんでしょうかね。
はい、
よく昔から何時自身を知れとか、 まあ、敵を知り己を知れば百戦あよからずみたいな言葉ありますけど、結局自分のことをよく知ってると、まあ、言葉を変えると、その、自分がどういったことなら長く続けてきたとか、長く今後も続けていけそうかっていう、そういう自分のことをよく知ってる人が、結局、なんかこう、企業も成功する確率がすごく高くなるのかなっていうのを思ったんですね。
めちゃくちゃ大事ですね、そこね。で、ソフトバンクのさんはね、最初にビジネスアイデア決めるときに、40ぐらいアイデア作って、で、それ全部儲ける自信あったらしいんですけど、
はい。
結果的に選んだのは、50年やって飽きないかっていうものを選んだらしいですね。
はい。
やっぱ途中で飽きちゃってやめちゃうものは、結局負けちゃうから、
はい。
うん、50年やっても自分が飽きないものっていうことで、まあ IT の世界に入ったっていう、言ってましたね。うん。で、これと逆で、ワタミの渡辺美樹さんってわかりますかね、ワタミ。
はい。
渡辺美樹さんも、なんかそのアイデア考えたときに、まあ IT か飲食、外食かって考えたらしいんですけど、はい、IT の方は得意じゃないなとやってみたけど、あんま続かないなということで IT じゃなくて外食の方に行ったって言ってましたね。
あ、そうですか。
だからやっぱ長く続けたいと思う方を選ぶっていうのはすごく大事ですね。
例えばそういった直感で、あ、これかなっていうふうに決めてしまっても、それは大丈夫なんでしょうか？
むしろ直感で決めてくださいって感じです。
あ、そうですか。
頭で考えて決めちゃうと、はい、なんか変なロジックをここに振り回して決めちゃうので、自分の直感を信じた方がいいので、そういうのって。
なるほどですね。
そう。で、自分の体が答えを知ってますから、
はい、
うん。もうそれ決めて、あ、やりたいなって思って、やりたいやつは体が動きますから。
あ、そうですね。はい。
うん。そう。だから、ね、さっきの冒頭の質問でね、なんか、1年前と今の目標変わってないっていうことは、その目標、立てた目標が間違えてるってことです。
ああ、なるほどですね。
そもそもやりたくないことを目標にしてる。うん、だって本当にやりたいことだったらすぐ、もうその日からやりますから。
そうですね。
1年も やってないっていうことは、もうそれやらなくていいってことなので。
そうですね。もうよっぽどやりたくないんだろうなっていう感じですね。
うん、あ、そういうことです、そういうことです。うん。だからそこはもう捨てちゃった方がいいですね。
うん。ああ、なるほどですね。まあまあ、そう考えるとあれですね。まあ、まだね、言ってもこう、2019年始まって、まだ序盤なんで、
はい、
今からでもその計画、2019年の目標とか計画っていうのはいくらでも立って直すことができるんで、
はい、
そう考えると、まあ、ご質問寄せていただいた方なんかは、あれですよね、今からでもこう、全然軌道修正がしやすいなっていうのを思ったんですね。
そうですね、うん、はい。もう、逆にね、目標立てて、今、この時点でやってないものは、もう、この先もやる可能性が少ないので、
はい、そうです、
ね。どんどん言いたいものに変えていった方がいいですね。
うん、そうですね。なんかこう、その辺はなんか変にこだわるよりも、なんか自分がやりたいことに純粋に、まあそれこそ、なんて言うんでしょうね、子供みたいに純粋になった方がいいのかなっていう感じをすごく今しました。
そうですね。そっちの方が、はるかに成功しやすいですね。
うん、ありがとうございます。実際今日の内容っていうのは、まあおそらくですけれども、聞いていただいたリスナーの方の中でもですね、まあ背中を押されるような内容だったのかなと思いまして、まあ今回の内容とかですね、聞いていただいて、まあリスナーの方の企業の成功の役に立ちましたらすごく嬉しく思います。で、この番組では、あなたの企業のお役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで、立志財団で検索していただきまして、質問フォームからお送りください。で、その時にはお問い合わせ内容の欄に、ラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では、坂本先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか？あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は 世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。